それでは本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はピリピ人への手紙4章4節から7節です。教会備え付けの聖書ですと新約聖書の355ページからです。ピリピ人への手紙4章4節から7節をお読みします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。以上です。それでは本日のメッセージを栗原健博士にアドベントと感謝と題して取り次いでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
今日は再び招いてくださいましてありがとうございます。今日の礼拝は最初からとても感動的な場面を見ることができました。先ほどお子さんの一人がアーメンの時にいただきますと言われましたけれども、あれは実はすごい深いなと思いました。っていうのはイエス様は御言葉を食べ物に例えられておられますね。だから御言葉をこれから聞くという時はいただきますと我々が言うのはむしろ当然かもしれないと、そう思いました。から今日の御言葉はどのような味がするのか考えてみたいと思います。少し風邪気味ですので声が持つようにどうぞお祈りください。今日はアドベントの第3日曜日です。クリスマスに向かって私たちの心を備える期間ですが、皆さんはどのようにこの時期を過ごしておられるでしょうか。今日はまずクリスマスを与えるに向かって当たって大切となる感謝ということに焦点を当ててお話をし、後半ではアドベントという言葉に含まれる希望の恵みについて考えてみたいと思います。パウロはその書簡の中で繰り返し神様に感謝しなさいと勧めています。今日読んだ箇所の他にテサロニケ人への第一の手紙の終わりでも彼はいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと教えています。しかしこれらの言葉を聞いてどうも釈然としないという方もおられると思います。いつも喜べ、感謝しろと言われても、嫌な目にあったり苦しい時期を過ごしているときにはとても喜ぶ気にはなりません。そんなときにこのパウロの言葉を聞くと、なんだか自分を偽ってでもいいからとにかく喜べと言われているような感じがして思わずムカッと来てしまうこともあるかもしれません。クリスチャンでない人がパウロの言葉を聞いたら、これはどうもうさんくさいぞと思うかもしれません。確か20年ほど前に脳内革命という本が話題になりました。覚えておられる方もおられると思いますが、内容は一言で言いますと、とにかくハッピーなことを考えるとドーパミンだかなんだかの働きで気分が良くなり本当に幸せになると。だからとにかくプラス思考でいこうと、そういうものでしたけれども、いつも喜んでいなさいという教えはまるで現実から目を背けた自己暗示のように聞こえるかもしれません。しかしクリスチャンにとっての感謝は何か良いことがあって気分がハイになったからするというものではないし、プラス思考でもありません。事実パウロがこのピリピの言葉を書いたときは牢獄に囚われており、ドーパミンなど出しようがないときのことでした。 それではクリスチャンにとっての喜び、感謝とは一体何に基づくものでしょうか。それは一言で言いますと、皆さんご存知の御言葉、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったということです。御子イエス・キリストがこの世に来てくださった、十字架と復活により私たちを救ってくださっただけでなく、私たちが神様の御心にかなう人生を送って豊かに実を結ぶことができるよう共に歩んでくださるということです。このことがよく表れているのはローマ人への手紙第8章にあるパウロの言葉です。28節、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。また32節、ご自身の御子をさえ惜しまないで私たちすべてのもののために死に渡された方がどうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。災いとしか言いようがないものが、言いようがないものも生きていく中でたくさんありますし、それが何を意味するかは私たちにはわからないけれども、神様のご計画によらないものはない。それも私たちを神様へと導いていくものの一部なのだとここで示されています。ある人が人生のことをこう例えました。この道には険しいところもあるけれども、これは父の家へと帰る道なのだと。一人子のイエス様を私たちにくださったお方が、私たちがこの道を歩んでいくために必要なものを与えてくださらないはずがありません。もちろん現実問題として苦しい時にこのことを信じることは大変難しいのですが、そんな時でも私たちの心はどこかでこの希望を覚えていると思います。この希望が与えられているからこそパウロは牢獄の中にあっても感謝しなさいということができたのでした。特にパウロは自分が囚われたことで福音への興味が人々の間で広まり、すでに信者になっている者にも大きな刺激を与えたことをピリピ書の中で喜んでおります。また自分を妬んでいた人々がこの話を聞き、競争意識から競って福音を伝えているという話も聞いていました。実に神様のなさることは計りがたいということをパウロは実感したことでしょう。この主イエスにあって必ず希望を持てるということこそがクリスチャンにとっての喜びと感謝の土台です。感謝ということについて考えるのにちょうど良い材料が実は私たちの近くにあります。それはついこの間私たちが過ごした感謝祭、サンクスギビングです。サンクスギビングは国のホリデーであってキリスト教の祝日ではないのですが、その歴史には実は大変霊的な事柄が隠されておりますので、ここでお話ししたいと思います。いわゆる最初の感謝祭 First Thanksgiving の話は皆さんご存知だと思います。今から480年ほど前、ピューリタンと呼ばれるキリスト者を中心として100人ほどの人々がイギリスでの宗教迫害から逃れるためにアメリカのプリマスへメイフラワー号で渡ります。インディアンたちの助けもあって彼らは翌年秋には豊かな収穫をあげることができました。そこでお礼にインディアンたちを招いて祝いの祭りを開き、神様に感謝しました。めでたしめでたし。 歴史家の間ではこれがどんな祭りだったかをめぐっていろいろ議論があるのですが、ここでは関係がないので触れません。ともかくこのメルヘンのような光景が私たちが思い描く典型的な感謝祭のストーリーです。しかしここで見落とされがちな重大な事柄があります。メイフラワー号の人々が体験した最初の冬は大変厳しく、彼ら100人のうち50人が寒さと病気のために冬の間で死んでしまったということです。メンバーのうちの半分が死んだことになります。愛する家族や仲間たちが弱って死んでいくのをどうすることもできずに見ていなくてはならなかった体験は、生き残った者たちの心に大きな傷として残ったはずです。私たちは神様を礼拝するためにこの地へ来たのに、どうしてこのような目に遭わなくてはならないのだろうか。神様は何を考えておられるのだろうか。これは私たちが何か罪を犯したために与えられた罰なのだろうか。そういう疑問に苦しんだ人もいたでしょう。もちろん生き残った人たちは秋の収穫を喜んだはずですが、手放しで喜ぶことはできなかったでしょう。その場に集うことができなかった人々の面影が心に浮かんでいる、そういう人もいたと思います。こう考えると、私たちが考える感謝祭のストーリーは現実のものとはかなり違ったものだったということがわかります。しかしここで大切なことは、にもかかわらずプリマスの人々は神様の恵みに感謝することを選んだということです。嬉しいから祝うというだけではなく、あえて神様を信頼して感謝するということを選んだのです。このあえて信頼するということに大切な意味が含まれていると思います。さて、このピューリタンたちの話はよく最初の感謝祭などと言われるので、私たちはついこの祝いが第一回感謝祭と、これが毎年繰り返されて、それがアメリカ中に広がって今のサンクスギビングになったようについつい思いがちなのですが、実はプリマスでのお祝いと現在の感謝祭は直接は関係ありません。サンクスギビングがナショナルホリデーになったのはそれからずっと後のこと、1863年リンカーンが大統領であった時のことです。それではこの年にアメリカで何かめでたいことがあったのかというと、これは実はとんでもない間違いです。当時のアメリカは南北戦争の真っ最中、奴隷制をめぐって同じアメリカ人が北と南に分かれて殺し合っている時のことでした。しかも当初の予想に反して戦争はずるずると長引き、戦死者の数は凄まじい勢いで膨れ上がるばかり。リンカーンはこの悲惨な事態を招いた張本人として至るところで非難されていました。どこにも感謝するようなことは見当たりません。なぜリンカーンはこの時期に感謝祭という祝日を設けることにしたのでしょうか。彼はその大統領布告の中でその理由を述べていますが、短くまとめるとこうなります。私たちは長年にわたり平和と繁栄を与えられ、国として大きく成長した。しかしながらその結果、私たちはこの恵みを与えてくださった神を忘れてしまった。私たちが与えられている祝福のことをすべて自分たち自身の手柄だと思い込み、神に恵みを祈り求めることすらしなくなった。そうした間違った態度の結果がこの悲惨な戦争ではないだろうか。だから今こそ国を挙げて神に感謝する日を持とうではないか。 リンカーンは霊的に非常に鋭い感性の持ち主で、南北戦争についても北が正義の味方だとか南が悪いという議論にはあまり加わりませんでした。なぜなら北も南も奴隷制によって今まで利益を得てきたのだから等しく罪を犯している。その結果白人同士が殺し合うことになったのもいわば当然の報いではないか、そう考えることができる度量の持ち主でした。では神様を忘れて我が道を突き進んで悲惨な状態に落ち込んだ今、どのように神様との関係、他者との関係を立て直せばよいのでしょう。そこでリンカーンが示したのが、まず共に神様に感謝することから始めようではないかということでした。これが現在のサンクスギビングホリデーの始まりです。ターキーやパレードとはかなり次元の違う悔い改めと再出発の祝日としてこのホリデーは始まったのでした。これら感謝祭の話は私たちクリスチャンにも大いに教えるところがあると思います。人の死や戦争のような災難の時、神様のご計画が全く見えない時、あるいは神様を忘れて大失敗をした時、希望はどこにあるのでしょうか。それがやがて私たちが迎えようとしているクリスマス、主イエス・キリストのご降誕です。これこそが私たちのすべての希望、喜び、感謝の源です。もしも主イエス・キリストがこの世に来られず、十字架と復活を通じての救いがなかったら、私たちに何の喜び、希望が残るのでしょうか。人生はただ何の意味もない偶然の出来事の集まりになってしまいます。しかし主のご降誕はこれをすべてひっくり返し、パウロのように神様に信頼し感謝する希望を与えてくれました。このように何者にも変えられない恵みが私たちに与えられていることに、このアドベントの時期心から神様に感謝したいと思います。さてここでメッセージを終えても本当は良いのですけれども、アドベントはとても大切なことですので、もう一点アドベントという言葉の示す希望について、短く、考えてみたいと思います。アドベントという言葉にはいろいろな意味がありますが、一つには神様が姿を表す、または皇帝や王様といった偉いお方がやって来られるという意味がありまして、その到着を待つ時ということになります。考えてみるとこれは私たちクリスチャンには少し奇妙に聞こえます。主イエスはもうこの世に来られているのですから、過去のことを今も待っているということになるからです。しかしこのアドベントの時期はただ2000年前の出来事を記念し思い起こすためだけにあるのではありません。2つの理由により私たちは今も主イエスが来られるのを待ち続けているのです。一つはイエス様はいずれこの世に神様の御国とともに戻って来られると言われました。神様の御心が本当に実現するこの時、聖書のすべての歴史のゴールをクリスチャンは待ち続けています。これが第一の理由です。そしてもう一つは、神様が私たち一人一人にしてくださっている神様の約束、御心の実現を私たちは待ち続けています。主イエスはルカ12章の中で言われました。恐れるな、御国を下さることはあなた方の 父の御心なのである。そして第一テサロニケ4章でパウロはこう言います。神の御心はあなた方が清くなることである。最初のもの御国は主イエスを救いとして受け入れたことによってもたらされます。次の清くなるという言葉は英語ではサンクティフィケーションという言葉を用いますが、クリスチャンとしての成長、神様が望むように生きること、すべてを含んでいると考えてよいと思います。私たちは救いが神様の御心、神様だけができる御業だということはわかるのですけれども、霊的な成長が御心だと言われると、なんだか何とかして自分で頑張って聖書を学んだり良いことをしたりして神様の要求する水準に達しなくてはいけないというふうに考えてしまいがちなのではないでしょうか。その結果、何か失敗をすると自分の信仰がほとんど成長していないと感じてがっかりし、だんだんそれを繰り返していくうちに信仰に希望を持てなくなってしまうということがしばしばあります。しかし、ここで大切なことは、クリスチャンとして私たちが成長できる、神様の望むように生きられると信じることが何を土台としているのかということです。それは別に自分の根性とか信念の強さの上に乗っているのではありません。清くなるのが神様の御心であるという聖書の約束にかかっているのです。ドイツの神学者ヒルデブラントの言葉を借りれば、神様の御心だからこれは実現するということこそ信仰生活の土台です。神様の約束だから必ず実現する、神様の御心だからこれを求める祈りは必ず聞かれる、失敗してもまたやり直して弱さが示されたことを感謝してイエス様に従って行けば、神様が望まれるように私たちを変えていってくださる。私たちはこのことを信じ、待ち望みながら信仰の道を歩み続けています。これもまた主イエスが来られるのを待ち望むということにつながります。そういう意味でアドベントはただクリスマス前のイベントというのではなく、クリスチャンの生き方すべてを表す特別な言葉であると言えると思います。アドベントではここにあるように毎週1本ずつろうそくを灯していきます。最後に灯すろうそくがこの世に来られたイエス様を表し、光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかったというヨハネ福音書第一章の言葉を示しています。このろうそくは実は私たち一人一人の心にも灯されています。そしてそれは誰にも消すことができません。私たち自身が絶望してそれを無視してしまうような時でも、それは輝き続けています。なぜならそれを灯されたのは神様であり、それは神様の御心だからです。そして闇はこれに勝てないからです。光が輝き続けている以上、私たちは希望を失うことはありません。このような恵みが与えられていることに、今この時心から神様に感謝を捧げ、喜びを持ってクリスマスに向けて心を備えていきたいと思います。最後にもう一度今日の聖書箇所を読み返してみましょう。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は 近い。何事も思い煩ってはならない。ただ、ことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。アーメン。